Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマはお裾分けの人生についてお話しいたします。今日はおやつの日だそうです。おやで8月、つ2日の語呂合わせからおやつ。ではなぜおやつって言われるんでしょうか。おやつという言葉は八つ時に由来するそうです。昔は午後2時から4時が八つ時と呼ばれていて、その時間に食べていた軽食をおやつというようになったんです。ですから3時のおやつはちょうどその時間にあたるんですね。ではなぜその時間帯を八つ時って言うんでしょうか。江戸時代に時刻を知らせるために2時間ごとに時報の鐘を打っていたそうです。その回数は午前0時と正午はそれぞれ9回で、そこから2時間ごとに1回ずつ減らした回数を打ってたんですね。午後2時には時報の鐘が8回8つ鳴るので八つ時というそうになったんですって。で、実は江戸時代、日本人の食事は朝と夜の2回だけだったそうです。すると途中でお腹が空くんですよね。そこで中の食と書いて中食、あるいは間の食と書いて間食、間食と意味ますよね、間食。それで小さいお昼と書いて小昼と呼ばれ、その間に、八つ時に何か食べようかというようになったのがおやつの起源なんですって。では昔のおやつは何が定番だったんでしょうね。古い話ですけれども、縄文時代のおやつは栗、柿、桃などの果物、そして一口大に押しつぶして焼いた山芋、里芋が食べられていたようです。やがて縄文時代の後期に稲作が始まると、餅やせんべいに近いものが食べられるようになりました。もっともこの頃はおやつというより主食として食べられていたようです。現代のようにおやつが日常の食事とは、異なる楽しみが、用意されたのは奈良時代のことだそうです。唐、現在の、中国から唐菓子や砂糖が伝えられて、宮廷ではお菓子が食べられるようになりました。宮中の行事などには貴族が2度の食事の間に食べる間食として寒天とか砂糖などを使ったお菓子が、載っており、それを、楽しみとして食べられたということが記されています。その後和菓子というのが現れたのは、やはり茶道が広まってからなんですね。そして南蛮文化がもたらされると、カステラ、コンペイト、ボーロなどが食べられるようになりました。しかし一般の庶民にはなかなか口に入らなかったんですね。では庶民は何を食べていたかというと、お団子とかお餅、おせんべいを食べていたそうです。特に人気を集めたおせんべいは、宿場町ごとに特徴のあるものが作られて旅人の楽しみとなりました。これはね、今でいうグルメ本っていうのが、江戸町中食い物重宝記という本にいろいろと紹介されてるそうなんですね。さあ、おせんべいっていうのは奈良時代に空海が製法されたとも伝えられてるんですね。当時はお米ではなくて小麦粉で作られた甘いおせんべいが食べられていたんですが、やはりお米って貴重品ですよね。年貢として納めなければいけません。それから徐々に徐々にお米のお菓子、米菓を売ることによって、皆さんは、おせんべい、お米のおせんべいを楽しまれるようになったそうなんですね。 いやいろんな時代時代にその都度皆さんおやつを楽しんでおられたんですね。さあそこでおかげで川村妙家の心が笑顔になるラジオはこのおやつの代表の井村さんがこの番組を支えてくださってます。パッケージデザインから食の中身まで企画会議を通過してそこから現地に出かけ本当に消費者にとってこれはいいものなのか安全なのか美味しいのかそして楽しんでいただけるのかを考えて製造されているそうです。ではなぜそこまでこだわるんでしょうか。おやつの大切なところはやっぱり楽しむことができるかではないでしょうか。もちろん栄養補給としての役割もあるんですが、おやつにしようか、ねえねえおやつにしない、この言葉の響きが何とも言えないですよね。そこからねえこれ食べてみて美味しいよという声がまあ聞こえてくると、あ、ありがとう、じゃあいただきます、みんなで食べ合いながら様々な会話ができる、お腹を満たすだけではなくって心を満たすという大きな役割があるんではないでしょうか。それがコミュニケーションの活性化なんですね。特別な力があるような気がいたします。さて皆さん、昭和の時代に駄菓子屋さんってありませんでしたか。もちろん今もあるんですが、ちょっとずつ少なくなりましたよね。駄菓子のだってこれ無駄のだなんです。なぜ無駄のだが駄菓子なんでしょうね。昔は高級菓子に対して付けられたのが駄菓子だそうです。普通にお菓子を楽しもう。高級菓子は買えへん。でも安い安いお菓子でいいからみんなで買いに行こう。もう10円、20円、30円で買えるような値段で買おうということで、無駄の駄で駄菓子と言われるようになったそうです。でもよく考えたら無駄のようで無駄ではないんですよね。その無駄だと思ったことが実は気楽さにつながるんですね。駄菓子屋さんがあることによって地域のコミュニケーションの場ができたんですね。おやつ食べよう。食べ物を囲んでみんなと楽しむ。これは大人になってもおやつには様々なワクワク感が出てきます。さあ、井村さんの好きなところはやはり小豆という昔ながらの自然の味、もう原点を商品化してるんですが、そこからまた様々な商品、アレンジ商品を提供してくれますよね。おやつにはただお腹を満たすだけではない、心に余裕をいただく、誰と楽しむかをいただく、これが醍醐味ではないでしょうか。さあそこで最後に、仏教でのおやつはお裾分けと言います。お寺にお供えされたお菓子、お米などをお裾分けするという言葉があります。これは仏様のお慈悲を困ってる人にも届けるという意味があるんです。ただ物を配るのではなくって、その人のことを思って行動するということなんです。あなた様は今まで働いてきて、その結果さまざまなものを購入することができました。得たものもたくさんあるでしょう。そこから少しお裾分けをするということも実はあなたの人生を豊かにしていくんですよ。それがあなたの幸せにつながってるということなんです。お菓子のお裾分け、笑顔のお裾分け、言葉のお裾分け、これも立派なお布施なんです。先週の放送ではね、妙家の言葉のお裾分けは、一生を終えて後に残るのは、集めたものだけではなくって与えたものなんですよと伝えしたのも、そういう意味が込められているんですね。今日は お裾分けの人生についてお話しいたしました。